様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは恵美美容室訪問美容師山野幸恵さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは恵美美容室訪問美容師山野幸恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ですが、はい、恵美美容室の紹介からお願いします。
はい、恵美美容室訪問美容師っていう風で私の肩書きはなってますが、うちの美容室自体が年寄りが多いので、美容院まで来れないお客様に対して訪問で出張してカットとパーマとカラーをしたりとか、あとまああとは施設に行ったりとか、病院の病室の方でカットさせていただいたりとかしてますね。
恵美美容室さん自体は FM 岡崎の比較的近くに。
そうですね、柱です。
開業されて随分歴史があるというふうに伺いましたが。
そうですね、母の時代からなので多分というか48年ですね。
48年、はいね、はい、地元に愛され48年ということで美容室をしてらっしゃって、はい、今お母様の代からということで、今お母様とそして幸恵さんとお二人でやってらっしゃる、
はいはい、で、あ、まあ、美容院のもう一人、うん、あの従業員の人もいますけど、
スタッフの方と含めてね、はい、やってらっしゃるということで、はい、まあ、その中でご紹介にあったように、なかなかこう出てくるのが億劫になってらっしゃる方が多い。でも綺麗にはしたいっていうねリクエストありますものね、
はい、
でそういう方々に出張で、
はい、そうですね、出張で行くのもだし、うん、まあ、あと本当は送迎の方のが無料だし、あと今まで来ていた美容院なので、やっぱり来てカットして綺麗になって、その時にお茶を飲んで一緒におしゃべりしていてほしいんですよ。なので、あの若い頃からずっと来てくださる方たちなので、はい、うん、そこでやっぱり来ておしゃべりして帰ってほしいから、うん、送迎で来てもらったりとかね、できれば
本来ならば、まあ、お迎えに行ってでも来てくださいよという、
うん、そういうことなんですよ。
ただどうしてもその先ほどね病院であるとか、うん、今の状況が足を運べないという人には出張でも、
そうです、
対応しますということで、はいはい、カットだけではなくてカラーやパーマも出張でやっちゃうんですか。
そうなんですよ、うん、そういう美容組合の方で講習を受けてるので、うん、もうパーマもその場で寝たままできるように施術、はい、いろんな、まあ、器具を使うんですけどね、少しもこう汚れず濡れず、はい、舌が養生してやるんですけどね、
髪は女性の命と昔から言われるように、うん、本来なら通いたい、でも行けなくてもそうやって来ていただけるっていうことはお客さんにとっては喜びですよね。
そうなんですよ、伸びっぱなしで別に何も支障がないのかもしれないんですけど、やっぱり気分一つ変わりますもんね、
でそして先ほどねおっしゃったように、おしゃべりを楽しみたい、これもありますよね。も
うそうなんですよ、ずっと私たちそうなんですけど、皆さんとお茶ばっかりしてるので
、
これ美味しいよとかさ、あのもうお客さんも持ってきてくださるんですよ、美味しいものがあってこう一緒に食べようって、だからつい私たちも一緒になって何回もお茶しちゃうので、まあ、どんどんちょっと痩せれない状況にはなってるんですけど、でもあのいやあんたが痩せちゃダメとか言って、見てて安心するからだ、だからそうかと思って
、ね、そういったお客様とのこのやり取りもね、
そうですね、楽しいんですよ。
そうですよね、山田さん自身ももちろん楽しいでしょうし、もうお客様が何よりもそれを楽しんでらっしゃる。
そうですね、それが希望なんですけどね、
ね、ですからもう先ほどねもう50年近い歴史のある美容院にずっとそうやって通い続けてくださるお客様たちがいるってね、それがすごいことですよね。
本当ですね、ありがたいです、だからちょっと間が空いてしまうと、つい安否確認ぐらいで電話しちゃったりとか、どうしてるって迎えに行こうかってなってしまうので、逆にちょっと迷惑かもしれないかなと思うんですけど、 でも、あ、入院してたんだ、じゃあ、いや、あ、もう迎えに行くからねっていう風で安否確認させてもらっちゃったりしてるんですよ。本当に、
ね、
うん、
でもそこまでしていただけるね美容室さんでなかなかないと思うので、それだけやはりこうお客様とのねコミュニケーションが密にできてるってことですよね。
そうですね、もうずっと長く来てくださってる方が多いので、
うん、そうすると幸恵さん自身は子供の頃から顔を知ってるようなお客様が、
ね、だからこの年になっても、うんうん、あんた結婚したかとかいやだいぶ前だし、だいぶ年だよ私って
でもお客様にとっては子供時代のね、
そう覚えてくれるんですよね、
脳にあるんですよ ね。でお母様も今も健在でという、
そうです、元気でやって、はい、
もともとねお母様が始められた美容室という、そうです、そうです、はい、ことなんですよね、うん、美容室としての長い歴史の中で今はまああのお客様の要望スタイルに合わせてこういったね訪問美容師という形での活動ということなんですが、やはりこう時代とともに美容室のあり方も変わってきてるっていう感じがしますか？
そうですね、もちろんすごく数が増えてるじゃないですか、うんうん、だからそういう病院は若い方がやってみれて、まあ、取り合いですよね。もう本当にうちももちろん減ってはいるんですけど、うちは層がちょっと絞られてるので、そういうね、あまりお年の方が若い美容師さんのところには行きたがらないので、うんうん、あのその流れにはごめんなさい乗ってない美容院、一番乗ってない美容院なんですけど、でもその乗らなくていいところで頑張ってはいるんですけど、
うん、年を重ねてから新たなところにねこう足を運ぶって、まあ、奥ですしちょっと勇気もいりますしね。
そうですね、だからもういつもの頭、はい、いつものようにしてって言われるから、はいっていう感じでね、何も言わなくてもわかるんですけどね、
そういう関係性が出来上がってるのはお客様にとっても安心な場であるっていうことですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。それではここで1曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、ユーマ40層風神です。
はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか？
ま、知り合いのユイさんっていうカフェですね、カフェでギャラリーの大将がすごくいいよって言っておすすめしてくださって、で、ま、聞いてみたら、あ、かっこいい、もうなんか和と洋の融合なんですね。すごく、はい、聞いてみてください。
はい。はい、今週のゲストは恵美美容室訪問美容師山野幸恵さんです。それでは引き続きお話を伺っていきたいと思いますが、はい、山野さんはね、先ほどご紹介になったように、はい、この FM 岡崎のすぐご近所柱町にある恵美美容室の娘さんとしてお生まれになったわけですから、はい、岡崎出身という。
そうなんですよ、もうここ前通って学校行ってました、小学校、
はい、ね、ということで小さい頃のご自身を振り返った時にどういう子供だったなって思います？
そうですね、やっぱり母がもうフルで仕事してすごく忙しい時代だったので、野放しだったんですね。まあおばあちゃんとおじいちゃんで育てられてるし、あんまり怒られたことがまずないし、で兄弟上した男なので、とにかくやんちゃで自由すぎて、やりたいことやってたと思うんですけど
でそんな幸恵さんはお母様のお仕事をこうずっと見てらっしゃって、ご自身が美容師になろうって思った直接のきっかけというかタイミングっていうのは覚えてらっしゃいます？
いや、もうなんか洗脳のようにやっぱりあの美容院の子供で女の子一人しかいなくて、もうなるんだよってすごく洗脳されてた気がするんですよ、だから他も見てなかったんですよ、だから自分の進路を決める時も、あ、どうせ美容学校美容師だからもうここでいいやっていう感じで、あんまり努力もせず正直なところ、で美容師になる時もやっぱりもう私の夢は美容師だわって言ってなってないんですけど、美容学校行ってもなんとなくこうこなしてると慣れてしまっちゃったんですよね、しまったんですよね、だから選んでないんですよね、自分でなりたくてなりたくてっていう風ではないんですが、でもなるんだよって洗脳されてたので、まあ、なったところまではなったんですけど、ずっと疑問を感じてるんですよね、
あ、その
これでいいのかな、そうですね、
専門学校出られてからはいきなりご自身のところへ戻ってきたわけじゃないんですよね。
そうですね、やっぱり修行時代って美容師さんってすごく長いので、うちだと甘えてしまうから、あの名古屋の美容院で何店舗もあるところで寮に入って、そこで美容師免許を取り働いて技術者にはなったんですが、その時にふとすごくもちろん忙しいので、まあ、逃げたいのもあったんですけど、このままでいいのかなって、よく自分探しとかいいじゃないですか、行きたいっていうふうになってしまって、そこでちょっと離れて、違う職があるのかなと思っていろんなことを 見に行きたいなっていう狭い世界ではなくて、うん、だからそこはちょっと一旦やめてしまうんですよね、美容師を。
でそこをやめて、その広い世界がまたすごく広いところ行っちゃうわけですよね。
もうそうですね、うんうん、お客さんがたまたまオーストラリアに留学に行くから来てって軽い気持ちで言ってくれて、私もすごいずうずうしいから、あ行く行くって本当に言ったんですね。
ね、留学先に、まあ、軽く遊びに行くぐらいの感覚かと思ったら、がっつりそこで。
そうですね、ビザ取って、で、ハサミ一つ持って、うん、行ってしまったんですよね。押しかけていったというか。
ねえー、ですから、美容師以外の仕事が何かあるんじゃないかっていうイメージで行った先のオーストラリアで、このハサミが役に立ったという。
すごい役に立ちました。他のものを探すつもりがやっぱそれに頼るしかなくて、
うんうんうん、
駅に日本語で、カットしますって貼っておくんですね。うん、そうすると、向こうに駐在員さんとか、多分知ってはダメなんでしょうけど、そういう職になってしまうから、うんうんうん、まあボランティア感覚でカットし、うちに来てって電話があるので、うんうん、日本人だから安全ですよね、
はい、
で行ってあげて、うん、そうするとすごい喜んでくれて、
うん、
もう日本人と喋りたくてね、いるので、もうカットしてあげるだけじゃなくてご飯まで出してくれたりとかして、うんうんうん、でそれで、まあ向こうの物価は安いので、お金っていうよりももう私は夜ご飯もらえればいいかなと思ってたんですけど、
うんうん、
だからそれでこの今持ち金、現金がなくなったら帰ろうと思ったところが全然なくならなくて、あれあれって思ったら6ヶ月とかになっちゃってるので、そうだからその間に旅行というかバスでラウンドぐるっと一周できたし、あとまあそうですね、その間もちろん美容師ではないものを探しに行ってるので、ダイビングのインストラクター、あ、なんかダイビングやってる楽しそうと思って、うん、ダイビングのインストラクターの免許はどうやってやったら取れるのかな、まず取ってみよう最初ちょっとだけって、うん、ダイビングかじったりとか、
うんうんうん、
もうなんか目につくあらゆることをやってみたりとか、バイトし、こうちょっとだけラーメン屋さんバイトさせてとか、そんなことちょっとずつやってみました。
ね、オーストラリアに渡った時には、うん、ほとんど英語力はなかったっていうふうにおっしゃってましたが、
全くですね、もう 2でした。恥ずかしいながら2でした。よく言ったなとは思ったんですけど、
まあ、もちろんその、ね、日本人の、まあ、お客様のところを頼ってというか、うん、そこへ押しかけていったわけだから、当面生活にね英語がなくてもいけるかなっていう思いはあったと思うんですが、うん、ただその後ずっと彼女と一緒にいたわけじゃないですもんね。
全然いなかったんですよ。彼女は彼女で旅がしたいし、私は私でこちらに行きたいっていうので、全然まあ仲が悪いわけじゃないんですけど、うん、朝から私はせっかちなので、お化粧の時間とか待ってられないんですね、うんうん、だからあもう出かけるねなんて言って違うとこ行ったりとかして、
うんうんうんうん、
だから結局その旅をする間も別々だったし、うんうん、一人で、多分その子は心配だったとは思うんですけど、あんな英語力で行ってしまったっていう感じで、でもその同じシェアをしてた部屋の一人オーストラリアの男の人がいて、その人が、その部屋にいる間1ヶ月ぐらいはいたんですけど、みんなで部屋を借りて、その時に、君はそんな英語力でよく今から旅に出ようとしてるなと。じゃあ本当、だからすごいマンツーマンで教えてくれて、動物園とか一緒に行ってですよ、あれはなんだとか、これはアリだぞ、アントだぞみたいな、そこから教えてくれ
て、
それでも心配だったらしくて、自分の携帯電話を持たされて、その当時でかい携帯電話だったんですけど、でもしこう飛び込みでホテルのこうぐら回ってる時に、ホテルの予約とかで困ったらこの携帯を渡せと、で僕が予約のところで仲介をするからと、で、それぐらい心配だったんですよね、あまりの英語力のなさで。まあでもそれ使わずにずっと、自分で駆け込みでこう入っていって、部屋が空いてるかぐらいは言えるので、でそれで OK だったんですけど、でもすごく心配されてたと思います。その時は若いから何も怖くないんだけれども、本当にこんな英語力で電車が乗れるのか、バスが乗り継げるのか、道が聞けるのかって多分思ったと思うんですよね、助けられました。
でもそのハサミ一本持って、そういったねこう冒険の旅を、
本当ですよね、
して半年経ってそろそろ帰ろうということで、
そうですね、お金が40万あったんですけど、これがなくなったら帰ろうかなと思ったんですけど、なくならないんですよ、でもね、そろそろビザも切れるし、じゃあ帰ろうと思って、
一旦は
帰国されるわけですね。そうですね、まあ、何よりも心配させてはいけないなっていうか、母はまあ忙しくて仕事をしてるので、育ててくれたおばあちゃんですよね、で電話もかけれないのに国際電話かけてくるんですよ。 あと手紙も書けないのに、すごい曲がった字とかで書いてくるんですよ、手紙を。そろそろ帰ってくるかんって。あ、やばいやばい、おばあちゃん心配してたわ、そういえば、と思って。そこで慌てて帰りました、そういえば。はいはい。
そういうことなんですね。で、まあそんなことをしていながら、このエミ美容室の方に入っていこうと思ったのは何がきっかけがあるんですか？
まあすぐ帰ってからはすぐは働いてないんですけど、他のとこで就職したりとかしてる時に、一緒に住んでたおじいちゃんが倒れて病気になって、で入院したので、その時にやっぱりがんだったんですけど、母は車乗れないので、毎日まあ送迎ではなくて、病院に行って、一応洗濯物とかその世話をするためにあなたがいないとダメだから、まあ、とりあえず戻ってこいと、まあいいようにというか、それがきっかけだったと思うんですけど、それまでは本当に子育てだったり結婚だったりした時も、今その状態で子育てができるんで あるから、やっぱり無理に働かなくて、子育てを楽しめばいいって、そうって言ってたので、自分があまりできなかったので、そうだからあの時に初めてこうエミ病院に入ったのがきっかけはそこですよね。
じゃあお母様にしてみたら、ね、お仕事は多分楽しかっただろうし、一生懸命やってみたと思うんですが、その分自分がね、サチエさんたち含めてのこの子供たちとなかなか関われなかった、そのことを、そんな同じ思いをあなたはすることないわっていうような、
そういうふうに言ってました、やっぱり、はい、もっと楽しめばいいって子育てをね、
お店はまだ私がちゃんとやってるからねっていう感じだったんですね。はいはい、でそこがまあある一つ、おじいちゃまの入院ということが一つきっかけになり、そして今は一緒にやってらっしゃるという、
そうですね、
ことなんですよね。はい、はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、岡崎のジャズシンガーですよね、今岡智美さんの異邦人で、
はい、はい、この曲を選んだのは何か理由がありますか？
もうずっとファンなんですね。で、今岡さんの弟さんと知り合いでっていうか、ダイビング友達で、だからもうずっと本当に付き合いが長くて、もう必ずライブには行ってるので、ぜひ聴いてほしいなと思って、はい、はい。
今週のゲストはエミ美容室訪問美容師、山野幸恵さんです。それでは山野さん、最後になりますが、はい、これから何かチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
そうなんですよね、今やっている今の現状をもっともっと広くは、広い範囲ではしたいんです、お客さん、今来てくれてるお客さんだけではなくて、もっとこの訪問美容やってるよっていうのが分かってくれれば、まあもっと広げていけれるのと、まあ理想はですよ、もっと資本をかけてやれるんであれば、移動の訪問美容に行ってあげれるバスというか、あるんですね、全部設備の整ったあれが欲しいんです。
そういうこと
ですね。どこでも行ってあげれますもんね、あれだったら。そうなんですよ
ね、ですからそうすれば本当にどこへ行っても、まあ、例えばシャンプーであるとか、そういうことも全部できますよっていうことなんですよね。はい、ありがとうございます。まあ、ぜひそんなお車を手に入れられて、
はい、
今ね、まだ訪問美容師というこういう方がいらっしゃるということがね、分かってらっしゃらない、それでもこうね、いけないなって思ってらっしゃる方たちにぜひやってますということが届くといいですね。
そうです、はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
今週のゲストはエミ美容室訪問美容師、山野幸恵さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは山野さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。リューマ40層ビバラビーダです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。